Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに秋田県より南県のラメンダーさん、ありがとうございます。妙計さん、ラジオを毎週聞かせていただいております。ラジオの中で妙計さんは過去お返事もいただき、そしていろんな方のメールに答えてくださり本当にありがとうございます。私自身孤独感が和らぐように感じております。さて私は甘いものがやめられません。このままでは体に良くないと思うんです。他にもやめられないことがあるんです。本を買ったんです。でも読まないまま積み上げて新しい本を買ってしまうんです。かなり浪費をしてると思うんです。経済観念が欠けてるんでしょうか。何かアドバイスをくださいとのことです。まず甘いものがやめられない、この気持ちはわかります。ましてやこの河村妙計の心が笑顔になるラジオの、スポンサー様は井村屋さんです。ですから井村屋さんのコマーシャルが流れたりすると食べたいと思いますよね。私も、甘いもの大好きですから、もう必ず朝起きて、そしてそれなりの掃除をして、本堂で合唱、ね、お勤めをさせていただいて食事をした後は必ず、今だったら小豆バーをいただいたり井村屋さんの水羊羹をいただくんですね。ただそれがずっと続くとやはり体には良くないですよね。そこで一つ私なりの提案なんですが、苦いものをその後食べませんか。例えばコーヒーもそうですよね。あとは夕食に今だったらゴーヤとか苦味のある食事をちょっと食べてみませんか。でするとまた甘いものが食べたいと思うかもしれませんが、やはり甘いものが続いてしまうと体のバランスを崩すよなと思いながら、ちょっと苦いものを食べながらバランスをとっていきませんか。体のことなんだよなと思いながら、そして、もう一つは本を買うんだけど読まないまままた新しい本を買う。これはね、書店さんや私たち作家はありがたいです。どんどん買ってくださるのはありがたいんですが、でも読まずにというのは、私たちね作家としてはすごく辛いんです。それをねちょっと想像してください。この本が作られるまでどんな人が関わってるんだろう。もちろん文章を書く作家さん、それを構成する方、編集する方、リライトする方、そして、それを全体を、ディレクションする方、そして紙の方、そしてもう様々な、印刷屋さんも含めて販売、いろんな方がおられての本なんですね。それが分かれば少し目次から読んでみる。なんか一つの一章、二章、一章、だけでも読んでみる。これをぜひね、してみてください。そして、また新たな本を買っていただくことは本当に嬉しいんですね。ですから、ちょっと、ああ、そうか。この本の先には何があるのかな。この本にはどんな思いが込められているのかなっていうことをちょっと想像していただくと嬉しいです。甘いものがやめられない時には、美味しくいただいた。だけどこれが続くと体はしんどがるかなということをねちょっと考えてみるとだいぶ変わってくるんではないでしょうか。秋田からということでもう一つお知らせです。9月27日日曜日、秋田で講演会がございます。9月27日日曜日、秋田で講演会があります。また近くなったらねご案内させていただきます。南県のラベンダーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。南のワッペンさん、ありがとうございます。妙計さん、京都新聞で新刊本忘れられない言葉30の眼差しと仏の教え、 東恩返し出版から発売なんですね。購入したいですとのことです。南のワッペンさん、ありがとうございます。書店さんにも置いてますし、東恩返しにお参り来てくださるならお買い物広場にも売っております。インターネット上でも販売しておりますのでね、ぜひお読みいただけたら本当に嬉しいです。今回この京都新聞さんに取材していただいたんですが、京都新聞さんに電話がかかってきたんですって。妙慶さんの記事をこれ切り抜きたいの、でも裏の記事を切り抜くことにもなるので、切り抜いた時裏面も上手に読めるようにしといてくださいっていう電話がかかってきたそうです。なんとこの方は切り抜きたいけど裏の文字を切り抜く失礼があるということを想像してくださったんですね。なんとかうまく構成してくださいっていう願いが、まあ、京都新聞さんに、まあ、電話でかかってきたと、また私自身教えていただきました。嬉しかったです。ありがとうございます。さあ続いての方です。満月ポンさん、ありがとうございます。栃木県よりメールをくださいました。ありがとうございます。妙慶さん、いつも土曜日の8時聞いてます。最近は縁を結ぶことを嫌う方が多いですよね。でも本当は良き出会いを求めているんです。私は悪い縁ばかり引き寄せてしまいますとのことです。そうですか。まあ、ただね、良い縁と悪い縁ってイメージはあると思います。嬉しいことが良い縁で、嫌なことが悪い縁だと思うんですよね。でもそれはね、ひっくり返ることもあるんです。自分で良いと思ったことがあるときにはもうそれが鬱陶しいと思うこともあるし、嫌だと思ってたことがそれがありがたいって思うこともあるんですよね。ただ自分の中で嫌な悪い縁と思ってるんであれば、例えば人間関係であれば自分にとって辛いということですから、上手に距離を置くということは大切です。その中で縁を育てながら学んでいくということもね、ぜひしてみてください。満月ポンさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。クリームソーダさん、いつもありがとうございます。スタッフの皆さん、妙慶さん、おはようございます。妙慶さんの優しいおしゃべりに癒されています。熱くなりますねとのことです。そしてエコの検診があったんですね。どうだったでしょうか。ありがとうございます。さあ続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。知覧のお茶を楽しんでいます。なぜならば知覧館を訪問させていただいて、それから、一口いただいたお茶が美味しくって、それから楽しんでおります。その他やめ茶とかいろんなお茶がありますよね。日本人に生まれてよかったですとのことです。本当そうですよね。私も今ね、いろんなお茶を楽しんでます。もちろん緑茶は美味しいんですが、ほうじ茶とか様々な黒豆茶とかいろいろありますよね。もういろんなお茶が楽しめますよね。今特に冷たくしてね、いただくというのもいいですよね。あと最も私自身がね、勧めるのは小豆茶なんです。小豆茶はポリフェノールも入っておりますし、もちろん井村さんの小豆缶を買うんですが、それも栄養があるんですが、お茶として飲むのも本当に美味しいですよ。チラン茶ですね。ぜひ飲んでみたいと思います。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。スガリンさん、ありがとうございます。毎回いろいろ心温まるお話を本当にありがとうございます。私自身いきなりの病気に手術しました。3年半過ぎてもまだまだですね。でも生きてるからこそ今この時間が楽しめていますねとのことです。大阪よりありがとうございます。本当そうですよね。生きるということはお釈迦様は生、そして老いてきます。老、病気にもなります。病、いずれか死ななければいけません。でもそれが悲しいんではなくって、生きてるからこそ様々な出来事があるんですよ。その様々な出来事から、それぞれの出来事をどうか受け止めて、 人生を深くしてくださいとおっしゃってるんですね。まさしくスガリンさんはこうおっしゃってくれたようです。これからともに生きるご縁をいただきながらよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。豊さん、いつもありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも楽しい時間本当にありがとうございますとのことです。そう言っていただきまして、私自身も本当に嬉しいです。さあ続いての方です。なっかんさん、ありがとうございます。ふるさとのネームですということで、埼玉県よりいただきました。妙慶さん、京都に法事で帰省した際に同級生宅で河村妙慶さんとお会いできたなっかんと申します。お会いできて嬉しかったです。アドバイスいただいたようにポッドキャストで心が笑顔になるラジオを聴けるようになり、これからラジオ日替わり法話で心のリフレッシュをさせていただきたいと思います。妙慶さん、新潟に行かれると聞きました。台風の影響はありませんでしたか？さて、先日 NHK の新日本風土記、富山旅人と作る故郷を見ました。信州の稲見別院のこと、伝統彫刻のことが放送されていました。深く拝見しました。そして私は京都の生まれなんですが、この京都が大好きです。伝承されている文化、こういったことに私自身家を離れてみて感じております。妙慶さん、これからのラジオをこれからも楽しみにしておりますとのことです。そうなんですよね。私ももう大好きなお友達のカオルさんから、私の同級生が集まるから来ないって声をかけていただいて、同窓会に入れていただきました。もうその皆さんね、あの集まってる姿に、お前なーって言いながらね、皆さんね、カオルさんの手料理を食べながら会話をしてる姿に羨ましいなと思いました。お互いの家族構成も知り合ってる、本当にこう同級生っていいですよね。なっかんさん、これからも埼玉からぜひ聞いてください。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。